おはようございます。高原豪一郎です。私は昨年、クリスチャンになった落語家の露の五郎師匠とお会いしました。足に怪我を負っておられたんですが、元気いっぱいでしたね。そして今、落語で福音を語るという夢を持っておられるのには驚きました。一体どんなものになるのか予想もつかないんですが、ある出し物でこう語っておられたんですね。実はイエス・キリストがお生まれになった時、ユダヤの世界にデタラメなことを言う偽救い主がたくさん出てきました。この救い主のことをヘブライ語ではメシアというんですが、中には一日一善、毎日一つ良いことをしたら救われるといういい加減なことを言うメシアまでいました。こういうのを一善メシアと言うんですな、はぁはぁって言うんですね。まあ、一瞬何のこっちゃと思ったんですが、でも実は大事なことを伝えているようです。私たちは何か立派なことを行い、良いことをしたら天国へ行けると考えている方が多いんではないでしょうか。昔日曜学校である子供がこう言ってました。いいことをした人は天国に行くと思います。悪いことをした人は地獄に行くと思います。僕はいいこともしたけど、悪いこともしたから、中国に行くと思います。って言うんですね。天国っていうのは、いいことをした人が行くところだ。まあ、そういうふうに思ってる方が、ほとんどではないでしょうか。しかし、聖書は、良いことを行ったくらいで、自分の罪を消すことはできない。人間の罪は、そんな生優しいものではないと断言しているのです。私たちの心の奥底までも見通す神様の前では、すべての人間が途方もない罪人であると言うんですね。聖書はこう言っています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。聖書は良い行いによって自分の罪を帳消しにすることはできないと言うんですね。もし極悪非道の限りを尽くして多くの人の命を奪った人間がこう言ったとします。私はとんでもない罪人です。でもこれから一生懸命立派な人生を生きていけば今までしてきたことはなかったことになると思います。誰も取り合わないと思います。立派な人生を生きることは人として当たり前のことです。それは過去の償いにはなり得ないことなんですね。もしあなたの大切な人をひき逃げで殺した犯人が捕まったとき、その犯人がお詫びの印ですと言って500円玉差し出したらどんな気持ちがするでしょうか。その償いはかえって侮辱と映るのではありませんか。自分の良い行いで罪の許しと天国を買い取ろうとするのは、500円玉で殺人罪を免除してもらおうとするのと同じようだというんですね。良い行いで許されると思うのは、自分の罪の重さが分かっていないから出てくる発想ではないか。人は自力では救われないって言うんですね。そこで神は恵みによって救うことにされたんです。私たちのすべての罪の責任を全く罪のないイエス・キリストに負わせ、キリストに罪の罰を下すことで私たちの罪を帳消しにしてくださったのです。あなたが何一つできなくても全く問題ありません。あなたに代わってキリストが全部してくださったからです。私たちはこのキリストをただ救い主として受け入れるだけでいいんです。昔、ナポレオン戦争の時代、ある若いフランス人兵士が任務中に眠ってしまいました。彼は軍法会議にかけられ、有罪となり死刑判決を受けます。ところが、未亡人であった彼の母親はナポレオンに謁見を求めます。母親はナポレオンの前にひれ伏して、息子の命だけは助けてほしいと懇願するんですね。一人息子で生活を支えてもらってるんだというふうに嘆願します。しかしナポレオンはうんざりした表情で一言言い放しました。お前の息子に情状酌量の余地はない。死だけがふさわしい。そ それ以外にない。ところが母親は直ちに言いました。陛下、その通りです。ですから、憐れみを乞い願ってるのです。もし私のせがれに許される価値があるから許されるのであるなら、それはあなたの憐れみにはなりません。ナポレオンはその言葉に心を動かされ、特赦を出したと言われています。神様はなぜ人を無条件に許すんでしょう。私たちに価値があるからではありません。私たちの罪に許しに値する理由があるからではないんです。神の憐れみのゆえに許されるのです。キリストの十字架の犠牲のゆえに許されるんですね。先日あるアメリカのクリスチャンの証を読みました。彼には4歳年上のお兄さんがいたんです。彼が11歳の時、15歳のお兄さんは何でもできるスーパーマンに見えたそうです。そんな兄さんがある時言いました。今度のクリスマスにこの鍵とその部屋をお前にやるよ。彼はびっくりしたんですね。その部屋というのはガレージの2階に作ったお兄さんの隠れ家だったんです。何ヶ月もかけてお兄さんとその友達が作り上げたその部屋は楽しいものでいっぱいでした。そこは秘密の空間で彼自身ほとんど入れてもらえなかった部屋です。それを丸ごと自分にやるって言うんですよね。彼はその日からクリスマスまで指折り数えて待っていました。もう嬉しくて嬉しくて仕方がなかったんですね。ところがあと3日でクリスマスという日、お兄さんはこう言ったんです。やっぱりあの部屋をお前にやるのはやめた。気が変わった。彼は目の前が真っ暗になりました。心底がっかりしたのです。でも、もともとあの部屋は兄が作ったもので、それをどうしようが、やろうが取り上げようが、兄の勝手です。彼は心の中で泣きながら、わかったよ兄さん、と諦めました。さて、クリスマスの日がやってきました。お兄さんからのプレゼントの箱、期待せずに開けてみたんですね。すると、あの部屋の鍵が入ってるではありませんか。驚いてると、お兄さんが言いました。あの時、気が変わった、と言ったのは、お前を試すために行ってみたんだ。お前に、このプレゼントを受ける資格があるかどうかを見るために行ってみたんだよ。プレゼントを受ける資格とは一体何でしょうか？それは自分にはそのプレゼントを受ける資格がないということに気づいているということです。このプレゼントは兄の一方的な恵みであって、それは決して自分の権利じゃない。取り上げるのも兄の勝手。プレゼントするのも兄の一存。自分には権利も資格もない。兄の一存で受けることができるものだと知ることです。神様の救いもこれと同じなのです。神様は恵みによってキリストによる救いを用意してくださいました。私たちの側に救いを要求する資格はありません。救われるべき権利もありません。神の側に私たちを救わなければならない義務もありません。それなのに神様はご自分の一人子イエス・キリストを私たちにくださったのです。ですから恵みなのです。私たちはこの恵みのゆえに信仰によって救われるのです。では何を信ずればよいのでしょうか。あなたの罪を負ったキリストが十字架の上で完全な償いを成し終えてくださったこと。そしてあなたが罪から完全に自由にされていることを証しするために墓に葬られて後3日目によみがえられたこと。そしてこの方を自分の人生の主人として受け入れることです。そのようにこの方を信じ受け入れる者は恵みによって完全に罪許され永遠の命を受けることができるのです。どうぞこの恵みを受け取ってください。